やっぱりさ、彼女欲しいよなってまあ思ってしまうね、今日この頃なんですよ。先週まで、まあ、女性バッシングというかね、まあ、女性についてで悪いことしか言ってこなかったですけど、やっぱそんなね、こともありましたね。先週までのその女性バッシングどうしたんだと、急に変わってどうしたんだっていうのね、あるかもしれないですけど、まあそんなね、過去の話してもしょうがないんでね、僕はちょっと未来に向かって歩み始めたっていうね、ことなんですけども、まあ相変わらず女性が、まあ、苦手っていうのはね、変わらない部分はあるんですけど、これ多分ね、男女関係なく人間が苦手なんだとね、こういう結論ですよ。なので、これはちょっと諦めてね、生きていこうということでね、やっぱり彼女が欲しいとね、そういう風にまたね原点に戻ったというね、そんなね、心機一転した感じで今日もやっていきたいと思います。改めましてこんばんは、童貞ネットアットデトラジパーソナリティパルです。まあこれもね、なんでこんな風に急に変わってしまったのかと言えば、今日ね、漫画を読んでね、あの古谷実っていう人の稲中卓球部とかね、あの辺を書いている人なんですけども、まあ、この人のね書いている、何これ発音が分かんないですけど、ワニトカゲギス、っていうね漫画があって、この漫画をねちょっとね今日ちょこっと読んだんですよ。過去にね一巻だけ読んだことがあって、でその後読んでなかったんですけど、2、3巻ちょっと読んだら、やっぱり彼女が欲しいというか、なんか揺さぶられるんだよねと思って、なんかねあの人の漫画を読むと、その抑え込んでたね、そういう内面というかね、精神というか、そういうのはね、なんか揺さぶられてね、なんか起こされちゃうんだよね、せっかく眠らせてるのに。そういう漫画が多くてね、で、ま、今回このね今日読んだワニトカゲギスもね、そういうことでね、いろいろ揺さぶられましてね、彼女欲しくなっちゃったっていうねところなんですよ。もうね、その古谷実、多分古谷実好きは多分多いと思うんだよね。僕らみたいな、ちょっと僕らっていう表現がね、みんなね、俺も仲間に入れるんじゃねえっていうね、あるかもしれないですけど、ちょっとねダメなね感じのね、男性女性はね少し影を持ってるというかね、そういう人は古谷実の漫画ね、ピンポイントでね来るんですよね。結構皆さん読んでるんじゃないですかっていうね。俺結構好きでね、ちょこちょこ読んでますけどね。で今回その読んだやつはね、やっぱりね来るんだよね。なんか読んだ後、あーってなっちゃうんだよね。大声上げたいわけじゃないんだけどね、あーってなっちゃってね、それがちょっと辛いんですけどね。他にもね、過去に書いてた漫画とかだと、僕と一緒、グリーンヒル、秘密、シガテラ、ワニトカゲギスで、今ヒメアノールね、この辺ありますけどね、個人的にはシガテラが好きなんだけどね。まあ結局主人公はパッとしないでね、パッとしない男なんだけど、で無駄に生きてきちゃったみたいな、さあどうしましょうっていうところで美女が現れてね、美女が、まあ、ちょっと救い出してくれそうになるんだけどもみたいなね、結局みたいな、なんかダークな終わり方みたいなねのが多いですけどね。まあそんなんでね、ちょっとそんなの見てたらね、彼女欲しくなっちゃったっていうねことなんですけど、でね、まあなんだろうね、 その中でそういう一面もね、彼女が欲しいって思った一面もあるんだけど、他にその作品の中で今日読んだやつねの中でなんか女の子がいて、で何度もねそのなんかちょっとなんだろう、まあ、変な男がいるんだけども、で何度もちょっと頼み込まれて、でその断るとかもそういうのちょっともう面倒だからっていうことでやらせてしまったというねちょっと話があって、でなんかこういう場面を見せつけられるとね、やっぱしまたね人生にうんざりしちゃうって部分もあるんだけども、実際そうやってね女の子にしつこく何度も頼んだらやらせてもらえると してもだよ、多分俺としては頼み込まないと、そういうところがあるわけよ。なので今日ね、皆さんからね、いただきたいお便りなんですけども、頼み込んでやらせてくれるなら頼み込むか、ね、これをちょっと募集したいんですね。で、まあこれはちょっと男性目線なので、男性だったら頼み込んでやらせてくれるなら頼み込むかと、で女性リスナーね最近ちょっと多いですから、なぜか多いですから、女性リスナーだったら頼み込んだらやらせてくれるのかと、ね、ここをちょっとね今日はねお便りを お願いしたいなと思ってます、ね、でも結局女性が頼み込んでやらせてくれるっていう風にね答えがかなり来たとしても、男性が頼み込まないっていう人が多かった場合はこの構図はねちょっとなんか何とも言えないおかしな構図になりますけどね、一方通行なね、うん、まあそれはそれでちょっと人生平和かなって思うんですけどね。だって女の子が頼み込んだら やらせてくれるって言ってる人が多くて、男もやらせてくれるなら頼み込むって人が多かったらね、ちょっとねなんか悲しい世界になっちゃいますからね。なので、そういう皆さんのね本当の心をね教えてほしいというねことです。で、お便りは、いつもの通りですね、童貞ネットの掲示板っていうのがありますのでね、童貞ネットってググってもらって、ホームページありますから、そこの掲示板に、ラジオ用スレその2っていうのがあるんでね、そちらに書いていただくか、あとメールの方でもお待ちしております。メールアドレスは doutei アットマーク、嘘つきました、嘘ですね、radio アットマーク doutei.net、ラジオアットマーク童貞 .net ですかね、に、送っていただけたらと思いますね。今日もねちょっと先週に引き続き左目がちょっとね痛くてね、まだ腫れてるんだよね、まだ左目が腫れてて眼球が痛いんで、ね、ちょっとさすがに明日ね眼科に行こうかなというところで、今日もちょっとテンションがね保てるかどうかわかんないんですけど、いやわかんない、これもこの左目はちょっとそろそろ俺の力が覚醒してくるっていうね兆しなのかもしれないですけどね、何かが開眼しますよそろそろね。はい、中二病ですけども、まあそんなんでね、ちょっとお便りお待ちしてますんでね、まあ、途中から聞いた人いるかと思うんでね、まあちょっと後でまたね、話したいと思うんですけども、でね、じゃあ今日もね結構話したいこととあとお便りも多いのでね、サクサクとやっていきたいと思うんですけども、まあ最初にね、お決まりのコーナーからねやっていきたいかなと思います。ね、お決まりのコーナーね、僕のテンションを上げるためのコーナー、そうです、ポッドキャスト新着レビューのコーナーですね。ですね、こちらはね、iTunes ストアのねところにポッドキャストをね童貞ネット公開してますけども、ここにね、レビューを書くことができるので、レビューが増えた時にね、紹介していこうじゃないかというコーナーなんですけども、まあ、ここでね最近あまりバッシングのねレビューがないのでね、読めば基本的に俺のテンションが上がるというね、そういうコーナーになってます。これを読んで残りのね50分近くね、乗り切っていきたいと思います。じゃあ読んでいこうかな。今週はね1件いただきました。でお名前とね、一応タイトルがあって、あと 星とかもね評価で1から5までつけられるんでね、ここも紹介したいと思うんですけども、お名前がねマーチュさんで、タイトルがね、WWWW というね、ことで僕のね大好きな語尾に W をつけるというのね、感じなんですけども、で内容が初めまして、レビューというのを書くのは初めてなので何を書けばいいのかという、今日なぜか早起きしたのでポッドキャストあさってました、速攻で見つけたのがこのラジオ、題名見てなんやこれと興味を持ち試し聞き、実は声が結構なタイプで直感的にこれ好きと感じました。85回目のラジオで女性の普通というものを、言ってましたが、運動好きな女性と、女の子というと中学高校に限られてくるような気がします。ちなみに余計なことを書いてみると、私は現在テニス部でテニス大好きですが運動は大嫌いです。いつかそんな理想な女の子が現れるといいですね。自分も実は受験生なので高校を目指しつつ、これからもこのラジオを聞けていけたらなと思います。では頑張ってくださいというねお便りいただきました。ありがとうございます。またしても女子中学生、驚きの、これ2週連続じゃないですか、2週連続で女子中学生なんですけども、女子中学生の聞くラジオということでね、みんななかなかね女子中学生と接点がない人生かと思うんですけど、ね、このラジオを聞いてるとちょっとだけ接点が持てるというね、希望を持てるラジオということで前向きにねいきたいと思うんですけどもね、まあ先週ね、タイプのねタイプというか男から思う普通の女性像をね、なんだっけな、清潔感があって健康的でポニーテールみたいなね、まあ、そんな話をしてね、普通になんかタンクトップみたいなね服着てね、運動していてポニーテールだったらね大体いいんだという話しましたけどね、まあなかなか難しいというねご意見いただきつつね、まあそんなもんなんでしょうね、もう希少価値なんですよ多分ね、しょうがない。でもまあね、こんなよくわかんないラジオでもね良ければね、ぜひ聞いて聞き続けてね、で来年ね、来年の春には女子高生になってもねこれ聞いてくれるとね嬉しいかなと思いますね。まあそんなんでね、レビューはいただきましたありがとうございます。ちなみに星は5個でしたね。最近評価が高くてね、最初の頃は1とか2とかね、時間返せとか言われてたんですけどね、いつの間にか女性ファンも増えね、でも決して女性とね出会えないそういうリアルを送ってますけど、どうしたら女性と会えるのかね、いや本当に30年生きても全然わかんないんですけどね、どうしたらいいんでしょうか。まあね、いいんです。そんなんでまあテンションもね上がったところでね、他の話をね僕はしたいんですけど、いやあるんだよ、今日は結構ある、結構あるのにお便りも多いということでね、どっからうまく回していこうというねことなんですよ。で、そうだな、今日言いたかったことが、30歳の未婚の女性ね、結婚してない女性の 30% が処女っていうね、話なんですよ。これが言いたかったんです今日は。すごいのかな、これはどういうことなのかって話なんだけど、だから結局今30歳以上で結婚してない人いるでしょ、この中の 30% は処女なの。驚きの真実。いやこれ本当か嘘かわからないけども、もし本当だったらちょっとね面白いというか、意外と女性一緒に酒飲めそうじゃないかというね。基本ね、やばい、せっかく女の子に支持されてきてるラジオなのに女の人のことを悪く言いたい。基本女はまた開くじゃないですか。はい、カス発言ですけど、いや大体開く開かないの問題じゃないですけど、なんか また開くことで男が寄ってきて、それを勘違いして私モテてるみたいな、そういう風に思ってる女もこの世にはいるわけじゃないですか。ね、完全になんか嫌な目線でね見ている感じですけどね、そういう風に見る男もいるんですね。もう基本的に女性は不審なんでね。で、そんな中でね、そんなもう誰にでもナンパされたらついていって股を開くような女が多いこの世の中の状態でだよ、30歳でも処女がいるわけですよ。まあもちろんね、わかんないですよ、この中の 29% はねえ、どうにかして助けてあげたい感じのね、助けてあげたいって僕が守ってあげたいとかじゃなくてね、ビューティーコロシアムに出してあげたいっていうタイプのね、あの守ってあげたい、救ってあげたいタイプなんですけどの人が 29% だとしても、さすがに 1% ぐらいはいるんじゃないかと。30歳美人で処女いるんじゃないかなっていう、ちょっと希望が湧いたっていうね、そんなニュースだったんですけどね。ニュースっていうか、なんかどっかのアンケートの統計だったらしいですけどね。だっていやでもいないわけはないんだよっていうのがあって、30歳で処女じゃないとかっていうのはね、しかも美人とかっていうのはありえないでしょって思われるかもしれないけど、なんか引っ込み思案とか上がり症とかね、そういうちょっと奥手ですとかね、そういうんだったらなんだかんだで機会がなくて30歳になっても処女っているんじゃないかっていうね。そしてあの女の子が思っているほどっていうか、あのあるでしょ多分、最近のなんだよレディースコミックみたいなやつだと処女めんどくせえみたいな、あないかな知らないけど、俺の中でねなんかそういういけすかないね、漫画がねあったりするんじゃないかと思うんですけど、処女はめんどくさいと、お前はまだ処女なのかとね、早く捨てちまえみたいな、そういうなんか発言をしてるねイケメンの漫画がありそうな気がしますけど、そんなことないよと、むしろ処女がいいね、処女と結婚したいねっていうのが多分男性の8割はそう思ってるはずなんですよ。9割かもしれないね、処女がいいんです。だから下手にね、今中高生女子聞いてるかもしれないけど、もうなるべく早く処女捨てたいとね。でなんか周りの女の子の友達にもバカにされると、もうそんなんもう構わないでくださいと、そんな女はどうでもいいから処女は守っといてくださいっていうね、本当に。で自分を磨いてで美人なのに処女ね、いやー価値があるよ本当に。結婚したいもんね多分。男は基本的に男性経験の少ない女の人と結婚したいですからね、これは多分真実。これは処女めんどくさいとかっていう男もいるかもしれないけど、かといって結婚する相手に対して経験人数が多い女は選ばないとは思うから、まだね、まだセックスをしたことない女子ね、本当に処女を大切にしてください。できれば結婚まで処女、いやさすがに無理だと思うけど、行って3人までだったら許しますっていうか、多分大体の男が 2,3 人だったら、分かりましたってなるけど、まあ、片手で数えられないぐらいになっちゃうと、ってで両手で数えられなくなるとクソビッチがってなるから、その辺はね気をつけてもらってね、もし今言ったねボーダーライン超えちゃってもうしょうがないって人いたらね、これはもうちょっと今後はね、セックスしないようにしてね、で、我慢してっていうことだよね。ほんとできれば本当に 2,3 人でね、収めてもらいたい。じゃないとね、無理だよ。無理だよね。 普通にどうだろう、ここのね、童貞気質たっぷりのリスナーに、うん、リスナーの意見としては多分そういう意見が多いんじゃないかなって思うんですけどね。でね、まあ今週ね、先週かグータンヌーボっていうさテレビがあったんですけど、まあ、ここでねあのアイドル声優の平野綾ちゃんがねちょっとまた問題発言をしてね、2チャンネルでね盛り上がっちゃったっていうね事件ありましたけど、まあ少女じゃなかったっていうね発言ですよ。付き合ったことがあるとかね、年上の男性が好みとかね、多分今も付き合ってるみたいなね発言もして、少女じゃなかったのかっていうね、みんな平野綾ファンがね、嘆いていたというねことです。まあ茶髪にした時点でねもう少女じゃなかったんだろうなっていうことですよ。まあ僕らに言わせると茶髪はやりまんですよね、茶髪はビッチですから、まあ、と言いつつも、茶髪好きなんですけど、まあ、この辺が難しいところだよね。なんだけど、まあ、そんなこともありね、まあ希望はねあるぞとね、30歳美人処女ね、普通に可能性あるぞっていうねことが言いたかっただけなんですけどね、何をね、言ってるんでしょうか。でもみんなそうだよねって、あのナイナイの岡村さんとかね、花屋で働いている新垣結衣の少女と結婚したいって言ってるからね、あの人ね、やっぱり少女なんだよ、少女中なんだよ僕たちはね、やっぱ少女がいいってね、多くて 2,3 人もうこれはこれ以上認めないからね、もう残念ながらね3人以上4人以上ね、経験してしまった女の子ね、残念だったな。僕らクラスのねこの心の狭い人間にはね、もう背負いきれないね男性経験をしてしまっているのでね、残念なんですけども、まあ生きてればねいろいろあると思うんですけどね、まあ年相応な感じで10代で1人、20代で1人、30代で1人とかでね、3人でしょ？いや、ないかな？わかんないけど。まあそんな、どうでもいいっすね。はい。そんなんで、じゃあ、なんかお便り読んじゃおうかな。お便りが、ラジオネーム、抗う凡人さん。僕もパルさんみたいに働かないで生活したいです。毎日スロットやらアニメやらオナニー三昧で暮らしたいです。嫌なことから目をそらして充実した毎日を送りたいです。パルさんは毎日が日曜日で羨ましいです。いくらあればパルさんみたいに利回りだけで生活できますか。なかなか秘密は教えたくないでしょうがヒントだけでもください。また毎日会社で働きプラスサービス残業を繰り返す私みたいなしがないサラリーマンをどう見てますか。私は真剣にパルさんのように、高等ユーミンになりたいと願っています。どうぞよろしくお願いしますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ僕がねいつも言ってることはね真実なので、利回りとかでね生活してるわけじゃないんですけどね、借金ですよ、どんどん借金が増えていく。りそな銀行もね42万のマイナスになってますからね、どうしましょうっていうところで、全然スロットももう行ってませんし、ね、アニメももう見るもんないですから、もう週いくつかですよ、3本ぐらいですよ。でオナニーも最近なんか体調子悪いからあんましてないですし、ね、毎日が日曜日なんてねことじゃないですよ。なんか家にいますからね、外に出かけたりするわけでもないから、だから全然そんなねお金があってなんか休暇を楽しんでいるっていう人だったらね別ですけど、全く辛い日々をね過ごしているんです。でなのでね、そんななんか教えるようなね話もないんですけどね、秘密もヒントもないんですけど、まあ、今週さちょっと僕も話でよくしてますけど、 まあ、名ばかり代表取締役っていうことでね、まあ、自分の会社というか自分が代表取締役になってる会社があるわけなんですけどね、あんまり利益出てないので僕はバイトをせざるを得なかったんですけどもね。で、まあ、結局ちょっとね、私昼間働かざるを得ない今もう状況になりまして、もう来月リソナがもうパンパンになるわけですね。上限50万なんでね。そうするともうちょっと終わってしまうんですね、人生がね。なので、働かざるを得ないと。で、もう普通に、なんだろう、バイト、例えば時給800円とかね、で働いても、無理になってきてしまったので、もう本当に限界点なので、昼間働くしかないと。なかなかね、ここ1ヶ月ちょっとぐらい夜間でね漫画喫茶のバイトとかあればなとか思ったんですけど、全然なくて、だからもう昼間働かざるを得ない状況なので、一緒にね会社やってるやつにね、僕はもうちょっと昼間働くわという話をして、でそれに伴って多分まだね話的にお互いで本決まりではないですけど、まあ8割方の話でね、私はちょっとそのねやっている会社の方をね離脱するというねちょっと話をしましてね。なので、まだわかんないですよ、全然ねどうなるかわかんないですけど、ちょっとそんな決断をねした週ということでね。なのでちょっとまあ8月末かね9月からはねまた、昼間働く、多分派遣社員ですよ、ね、派遣社員で昼間働きで、代表取締役もね辞めて肩書きは元代表取締役という感じになるんじゃないかなと、ね、いうところなんですよ。まあなかなかうまくいかないよねとは思うけど、まあいい勉強にはなったんじゃないかなと思います。まあ、俺もねもう29歳で今年そろそろ30歳になりますから、まあ29のうちに会社を立てて、でまあね代表取締役をやって、でそこからまた離脱するというねことをして20歳終わればね、まあ面白い人生だったんじゃないかなと思うんですけどね。でもたださすがにね正社員でどっかにねもう入社するっていうのはね難しい年齢だし、なんか経験があるとかそういうのもないからね、難しい気はしますけどね。まあまあ面白い20代だったんじゃないかなとね思いますよ。なのでまあもう普通のねまた派遣社員に戻りますんでね。でもただ思うのは変にそのあまり収入のない代表取締役をやっているのと、ね、バイトしなくちゃいけないような代表取締役をやっているのと、普通にじゃあ例えば20万前半ぐらいのお金がもらえる派遣社員をやってるの、どっちが女の子と付き合いやすいかと。29歳30歳の男性としてね、合コンに行って、あ俺代表取締役やってるんだけどそこだけじゃ食っていけないからアルバイトしてるんだ、よろしくお願いしますってね挨拶するのと、ちょっと派遣社員なんだけどって、ちょっとまあ頑張ってなんかコールセンターとかで働いてます、よろしくお願いしますってだと、どっちが受けがいいっていうか、どっちがなしじゃなくなるかっていうねことだと思うんですけど、そう考えるとなんかもともと女性は不安定が好きじゃないでしょう。でだからどっちなんだろうねと思うんだけどね。まあ、ある意味安定してはいるじゃん派遣社員、ただその中途半端な正社員じゃないっていう、このなんか微妙なバランスのところが、そういうところでも好きになってくれる女の子がいたらこれ美味しいところだよねと思って、正社員じゃなくてもいいって思ってくれてるっていうことで、そういうなんていうの地位的なものね、地位とか収入的なものはそこまで重要視していなくてね、そういう子が好きになってくれたらね、 まあ、あとどうにでもなるじゃないみたいな、あのどっちに転んでもバイトに戻っちゃってもまた何か会社立ち上げて何かやろうとしてもね、どっちにしろまあ応援してくれそうなね感じがするからいいんじゃないかなって、で都合よく思ってますけども、まあそんなねことを今週決めたから、まあ今週来週、うん、ぐらいでねいろいろと決断お互いにしてね進んでいくんじゃないかなと思うんですけどね、長かったですね。一応もしこれで俺が離脱するとなるとね、一応その会社3年半ですかねやっていたことになるんですけどもね、まあどうなることやらですね、まあ、もしねなんか進展があればまたこのラジオでね報告したいとは思うんですけども、それではねお便りがいただいてますね、頼み込んで今日ね募集した頼み込んだら女性はやらせてくれるのかな、ね、これちょっと今あの募集してましたお便りね、いただいております。ラジオネーム羊がいる水族館さん、27歳童貞だけど頼み込んでまでやりたいと思わないな、そこまで切羽詰まってるなら風俗に行って、了承取ってやるよというね、お便りいただきましたありがとうございますね。いや、やっぱそういうことだよね、多分童貞もしくは童貞気質のみんなは頼み込んでまでやりたいとは思わない、まあ、だからこそここまで童貞できちゃってるのかもしれないけど、そんなんじゃないんだよね、俺たちはただやりたいだけじゃなくて彼女もしくは結婚する相手が欲しいだけであって、そこにおまけとしてついてくるのはやれる権利でしょ、だからやれるの前提であったとしても頼み込んでまでやったとしてその後どうなるのっていうね、あと普通にでその後付き合うとか付き合わないとかまたそこまた面倒くせえみたいなことも出てきたりとか、まあいろいろあるから頼み込んでまでしてどうなるのっていうね、難しいところだなと僕思うんですけどね、うん、あと、羊がいる水族館さんね、さっきの多分あの30歳の未婚の女性の 30% は処女っていうね話、そんなホットドッグプレスみたいな記事、ね、ホットドッグプレスの記事みたいな妄言誰が信じるかっていうね、お便りいただいてますけど、どっかで見たんです、どっかのネットのね、記事で多分2チャンネルのまとめサイトとかで見たと思うんですけどね、多分真実だと思いますよ、よかったらちょっと調べてください。30歳未婚女性処女とかね、その辺でググってもらうと多分出てくるんじゃないかなと思いますよ。ね、まあ、そうしたらねちょっと他のお話をねしたいですけど、どの話しようかな。いや結構いろいろあったんだね今週ね、先日までずっと壊れてたね Xbox 360ね、まあ、お金がなくて直してなかったんですけど、とうとうね直しまして、お金はないんですけどまた1万円リスナ銀行からね拝借してっていうね、あの修理代がねそのもう期間が切れてるから有償修理で1万円かかるんですね、まあ、詳しくは9400円とかかな、よくわかんないですけどね、まあ、そのぐらいかかるということでね、でも、まあ、宝の持ち腐れだからね、でスーパーストリートファイター4をやりたいしということで、まあ修理出したんですけど、で夕方に出してね、夕方に、まあ、コンビニにねあのなんか宅急便で出させてもらって、で次の日空いてその次の日の午前中10時半に普通にもう家に返送されて帰ってきてたから、中1日でしかも夕方出した時の中1日の午前中できてるからね、かなり早い感じで修理というかなんかもう本体自体交換っぽいんですけど、で帰ってきてで無事スーパーストリートファイター4がねできるようになったということでね、楽しくこの土日ね ずっとスーパーストリートファイター4やってましたけど全然勝てないね、うん、おかしいなと。この間ね、オフライン対戦会行った時は俺ちょっといけるんじゃないかなと思ってウキウキ待ってたんですけどね、全然いけないっていう、そんなもんだよねって。でまあ新しく直ったからね、今まで他のソフトで途中で止まっちゃったりするのも多かったんだけど、多分もう止まんなくなると思うんでね、ちょっと家に転がってるブルードラゴンとかね、懐かしの名作を、あと今安くなってるからロストオデッセイとかね、ちょっとやってみたいななんて思っている昨今ですよ、ね、ゲームね、ゲームたまにしたくなるんだけどね、なんか長いからね、全体的にねサクサクできるのはいいんですけどね。まあそんな話ですね。じゃあお便り読んじゃおうかな。お便りがラジオネームケケケのキタロウさん、パルさんこんばんみ、ついにパルさんより先に、風俗行ってきたぞ。 FX で多額の損失を負いながらでの風俗デビューだ。少し前に掲示板でストリップ体験のことを掲示板に書いたが、一気に格上げじゃ。ちなみに行った店は自助系な。26歳の男がネットで調べたまではいいが、店に入ろうか数十分程度店の前で迷ったかな。まあ26歳の男の風俗レビューなんてリスナーは興味ないと思うがあれだな、もっと早く行けばよかった。パルさんも、パルさんもなんだ行くだろうけど、やっぱり最初はリードしてくれるタイプの方がいいかも。ちなみに、偽りかもしれないが、公表上での相手の女性の年齢は34歳でしたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。風俗デビューね、夏だね、やっぱしね、夏は冒険したくなるということでね、ストリップ体験からね、一気に風俗っていうね、地女系ということでね、いや、いい夏じゃないですかね。まあ、こうやってね、男性はね、童貞を捨てる場所があるけどね、女性はなかなかね、処女を捨てる場所がない。にもかかわらず、ね、処女を捨てる女が多いと、嘆かわしいっていうね、またあの、最初の話に戻っちゃうんで、ね、戻しますけど。まあ、そんなんだからね。まあ、風俗デビュー26歳でということでね、おめでとうございます。俺もちょっと行きたいと思うんだけどね、なんかいつもね、体が拒絶反応を起こすのか知らないけどね、いろいろと邪魔してくるんだよね、ニキビができたりね、腹が出てたりね、いろいろあるんですけど、ニキビがまだ治んないんだよね、おかしいなと思って。今週新しいね、ニキビ予防化粧品をね、買いましてね、この間まで小池徹平くんがやってるね、なんかアクネスみたいなの使ってたんですけどね、全く効かないね、治んないということで、もう少し上位ランクのねものを買いました。だってアクネスとかって洗顔と化粧水合わせて500円ぐらいだったのに、で今回新しく揃えたのは合わせて2000円ぐらいなんで、まあほどほどなのかなね、ニキビ予防としては。まあ真鍋かおりのね、感謝感謝ですみたいなやつだと8000円ぐらいしますけどね、そこはさすがに手出せないんでね。まああと病院から薬ももらってるしということで、まあ治るといいな、治んないかな、ちょっと良くなってきた気はするんだけどなってことでね、まあ、ニキビが治んないうちはね風俗行けないですし、でお腹が出てるうちはね風俗行けないですしね、まあ弊害は多いよねっていうね。でもまあそんなんだよね、そんなで、あとその後ケケケのキッタロウさんがね、ちょっと風俗体験書き込みね追加でちょっといただいてますけど、風俗初体験書き込みで大切なこと言わなかったけど、風俗行ったのは間違いないけど、まさかの緊張のあまり立たなかったから、まあ暑かったんだよ、うん暑かったんだよ、夏バテだな、湿気のせいでふにゃちんだったんだよ。しかしあれだな、自分のふにゃちんが原因とはいえ、サービスが中途半端なったのにもかかわらず3万ちょいが財布から羽ばたくのは何とも言えんな。でもなんだろうか、 店を出て電車で帰る時のあの気持ち、学生の青春時代に好きな女の子と放課後に一対一で話した後の下校時のドキドキに似た感じがしたな。風俗嬢が8歳年上の地女設定の環境だったのに。10代のピュアリスナーさん、ごめんなさいね、風俗の初体験書き込みでっていうね、お便りです。ありがとうございます。そんなドキドキ青春にね、34歳の相手の知女なのにね、学生のね青春時代を思い出すというね、まあ、そんなもんなんじゃないかと。あとやっぱしね、立たない、やっぱしね、好きでもない子って立たないんだよね、変に緊張しちゃうしっていうことじゃないですかね。あと、まあ、そんなもんじゃないかなって思うんですけどね。で3万円も飛んでいくとね、よく3万円あったね。FX で大損してるのにってありますけど、まあそうだよね。まあしょうがないね、立たないよね、夏バテだよね、しょうがないよね、行く前にやっぱしね、うなぎ食うべきだったよねっていうねところですけど、まあ俺も風俗ね、一個だけね希望があるんで、パイ釣りをね経験したいと。パイ釣りだけ経験したいんで、ね、もうおっぱい大きい子を指名するしかないんですけど、正直な話パイ釣りだけしてくれればいいんでね、パイ釣りを何回言うんだ、パイ釣りをしてもらって、変な話を射精しなくてもいいんです、パイ釣りを経験したいだけなんでね、おっぱいにチンコを挟んでもらいたいだけなんでね、これだけしてもらえれば、逆に言うともうそれだけでいいです。だから安くしてくださいっていうね、ちょっと挟んでくれて、大体どんな感触かってね、 1,2,3 回動いてもらえればね、それで満足なんですけど、そんなに出したい病でもないんで、まあそんなもんですよ。多分男のね、多分9割10割がね、おっぱいに1回チンコ挟んでもらいたい病かかるとは思うんですけどね。かといって別に出したいわけじゃないですか、誰も彼もがね、ただ経験したい、ひと夏の経験をしたいだけなんでね、よくわからないですね、クソですね。はい、それでは、お便り読んじゃう？お便りの前になんか話しちゃう？話すとしてもね、最近ハゲ進行が止まんないっていう話くらいしかないんですけど、どんどんハゲてくんですよね、夏だから。夏でもうなんだろう、毛穴自体がちょっとなんか弱ってんのか知らないけどね、抜け毛とどんどん後退していくんだよね。どうしようかなと思って、もうちょっとハゲすぎて、これニキビ治ってお腹がね、お腹の出てるのは治ったとしても今度ハゲてるからいけないっていうねパターンありますけど、もうまずいよね本当に。ニキビでハゲてて太ってて背ちっちゃくて、で派遣社員になりそうな感じでね、彼女できないでしょね。どうしたらできんだろうな彼女ね。なんで学校では彼女の作り方を教えてくんないんだろうっていうね、やっぱりそういう学校を作るべきなんじゃないかと思うんだよね。専門学校じゃないですけどね、彼女を作るためのね専門学校必要だよ。だって生きてく上で男性と女性結婚してやっぱり生きてくんだからね。だからそこを学んでないってことはやっぱ学ぶ場所がないからな。だから学ぶ場所を作ればいいんだから、ちゃんとなんか変な生ぬるいのあるでしょいっぱい、じゃなくてもう本当に恋愛予備校っていうさことでちゃんと学校法人にしてだねやるべきなんだよね。それが一番少子化対策ね。ちょっとこれ俺国会で発表してくるんで近いうちね、そしたらもしかしたら俺派遣社員からね一気に国会議員になる可能性もあるんでね、皆さん期待してもらってね、どこだろう、舛添さんのところからね出たいと思うんですけどもね。で出た瞬間にね、この人昔こんなラジオやってましたよっつって、ね、出てね申し訳ないっつって辞任しますっていうね、流れが濃厚な気はしますけど、 で、あとはね、今週なんか話したいことね、まああるけどどうでもいい話なのでね、まあ、お別れのコーナーは取っとこうかな。じゃあお便りをね、ちょっとまだ読んでいないのあるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム鬼畜さん、パルさんはじめまして。非童貞も1年いたさないと童貞に戻るってシステムがあるらしく、いつの間にか自分が童貞に戻っていたことに、近頃気づきました。脈絡は全くないのですが、この前、この間人生初のゲイバー行ってきましたよ。あそこはやばいです。面白さと狙われてる感が混然一体となった感じ。我々クラスともなると老若男女生死を問わず行けるわけですが、兵士が戦場でしか生きる実感が湧かないように、童貞も元男の前でしか生きる実感が湧かないようになるのかもしれません。パルさんもゲイバー行ってみてはいかがですか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ゲイバー行ったことないからな。でもやだね、ちょっとこのレビューを見る限りだと面白さはあるけど狙われてる感もね、混然一体となってるということだからね、ちょっと身の危険を感じるでしょ、ゲイバーね。どうなんだろう、男数人でね、友達同士で行くんだったらいいけどね、あのなんかどっかで飲んだなんて2軒目とかでね、ゲイバー行ってみたいな感じだったらいいけど、怖いよねちょっとね、そういう風に言われるとね。ゲイバーか、面白そうではあるね、興味はあるけどまだその時ではないですね、感じがします。うん、難しいところですね。であと最初にね、あのありましたけど、非童貞もね、1年間何にもないとね、知らぬ間にね童貞に戻っているというシステムがこの世にあるということでね、あの女性でいうセカンドバージンですね、ありますよ絶対。結局ね、なんだろうね、あるよね、処女膜も復活するしねっていう話があるからね、数年しないとね、あのクモの巣が張っちゃってるってね、それを破ってやるぞって、そういう心意気のある男はね、まあいっぱいいるのでね、本当に 2,3 人でとどめといてください。でクモの巣張っといてもらって、で疑似処女膜をね破らせてもらえるとね、優しくするからね、いいんじゃないかなって。そんなめんどくさいとかいう男いないから、本当に全然優しくね、多分みんなしてくれるから、全然なんか少女めんどくせえとか痛がるしみたいな、血出るしみたいな、怖いけどね、血出られて痛がられるの怖いけど、そこはもうしっかりゆっくりとね、ちゃんとあの真摯な心でね、なんかやっていきたいとね、やらせていただきたいと思うんですけども。あとラジオネームラジオさん、夏に性欲を持て余すのは男だけなんでしょうか。あとどうやったらトークスキルが上がるのでしょうか。自分の話のつまらさに泣けてきます。解決策はあるのでしょうかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ夏はね、性欲を持て余すというか、やっぱちょっとね開放的なところあるんじゃないですか。やっぱりね、俺も彼女が欲しいと思っちゃうような時期ですからね。であとはどうやったらトークスキルが上がるのかと、ね、いう話なんですけど、トークスキルの上げ方わかるんだったら俺もそれやってるんだけどっていうね、上がりませんよトークスキルなんてね、なかなか上がらない。85回ね、計85時間ね、こうやって一人で喋ってますけど上がらないですからね。どうしたらいいのか、まあ、酒飲むって方法しかないですよね。あの通常であまりトークがね、うまくいかないのであれば、俺の方法としては酒を飲むね。酒の場だったらね、多少楽しく話せるんじゃないかなっていうのは個人的にはありますけどね。それやりすぎると店の店主からね怒られますけど、まあ難しいね、この表裏一体な感じですけどね。まあ俺はもうそれしかないですね、酒を飲む。これ以外はちょっと解決策ないんで、もし実践できるようだったらね、試してください。あの暗示をかけるといいですよ。酒飲んでる時の俺はそこそこ喋れる、そういう暗示をかけて酒飲んでるとそこそこ喋れるような気がします。はい、 いいのかな、こんなんで。あとラジオネームチキチキマシンさん、パルさんこんばんは。先日は介護職の相談でアドバイスをしていただきました。ありがとうございました。実はその後、さらに 2度の面接がありました。結果としてはまず3ヶ月間の試用期間を経て、見込みがあれば正社員として採用していただけることになりました。うん、正規雇用の道のりは大変ですね。今月6日の、3次面接の時は事務長さんに施設内を案内していただいたのですが、なんて女性職員の多いこと、7割以上が女性職員だそうです。事務長さんの話では職場結婚が非常に多く、君も出会いがあるかもしれないね、しかし恋愛によるトラブル等があった場合解雇もありますよと釘を刺されました。仕事は今のアルバイトの兼ね合いもあり、9月13日からスタートします。パルさん、フーコさん、温かい励ましすごく嬉しかったです。これから本気で頑張りますね。また報告しますので聞いてください。 PS、 ちなみに女性職員は可愛い方が多く、思わずここはアイドル予備校かと心の中で叫んでしまいましたよ。事務長さんは菊池桃子にそっくりでした、という、ね、お便りです。ありがとうございます。いや、来ましたね、チキチキマシンさん、おめでとうございますね。まあ、無事、まあ、仕事が決まりね、で見込みがあれば、ね、3ヶ月間の試用期間でね、クリアすれば正職員になるということでね。まあ、変な話、本当に適性がなかったりとか遅刻とかがなければ、多分3ヶ月間、まあ、持てばってことだよね。その前にね、あの適性とかの前に自分がちょっと本当に向いてないなって思ってね、例えばその前から話してるね、介護職の糞尿のね処理の話もありますから、その辺がちょっと本当に自分耐えられないとかでね、やめちゃう人も多分いると思うから、そういうのでもやっぱり3ヶ月間ね、期間、ちょっと使用期間ということで、ね、設けたいということなんでしょうけどね。普通に乗り切れれば普通に正職員ですね。そして生殖できる女の人とね、出会えるチャンスがすごいあると。アイドル予備校かっていうぐらいね、女の子が可愛くて、 それも7割ぐらい女性だったらね、いや、こんな天国ないですよ。しかもでその女性はみんなお年寄りのために何かしてあげたいっていうような心優しい人だから、虐待とかしないからね。他人、金をもらっていようが他人のね、ジジババの糞尿をね処理したりするぐらいですから。まあ、たまにいますよ、隠れてそのジジババ暴力振るってるとかね、ありますけど、基本的にはちゃんとした子ばっかりだと思うからね。そうしたらそんな子と結婚して、しかも可愛くて、事務長さん菊池桃子みたいなね、もしかしたらこれ人生大逆転じゃないですか。他のね、ベンチャー企業のところでね、もう給料超もらってるやつよりも全然いい女の子と知り合えて、全然いい結婚ですよ。思いやりのあるね、完全に逆転、おめでとうございます。よかったね、これでちょっとなんか未来が明るくなってきましたね。よかったね、なんかこうやってね、皆さんね幸せになってくれることをね本当に祈ってるんでね。あんまね、不幸な人生ですから、僕らみんな女性になんか縁がないしね、なんか人生うまくいかないし、なんかねいいことないですから、少しずつねみんなねちょっとハッピーになってもらわないとね、辛いですからね。こういうところからね、一個ね好転すると、あのいつもね、あの歯車がね合ってないんですよ。でただこの歯車の大きさは大きいので、僕らはねこの歯車が噛み合った時、この時すごい力出ますから、あのぜひね、ちょっと大変だと思うんですけどね、仕事は9月13日からってことでね、あのチキチキマシンさん頑張ってね仕事をしてください。ちょっと応援してますからね。そんなんで、あとねお便り読むかな。お便りがラジオネームケロシさん、パルさんこんばんはっしょい。 会社の新企画が一段落ついたんで、来週ミニ夏休みがもらえたケロシです。めっちゃ突然なんですが、さっきメールホルダー確認したらギガ人からメールが届いてたんですよ。なんだろうと思ったら、先月応募したプレゼント企画の、当選連絡という。ちなみに当選したのは東京ゲームショウ2010のチケットです。9月18日から19日に、催されるので、休みだし行ってみようかなと思っています。面白かったら掲示板にレビューでも書いちゃおうかなって企んでます。今からワクワクなんですが、パルさんは夏の予定どうなってますか？もし何もないようだったらフェアチケットなんで一緒に行きましょう。それではラジオ楽しみにしてますというね、お便りです。ありがとうございます。いいねプレゼントね。なかなかプレゼントって応募してもね、当たりませんけどね。当たったということで、東京ゲームショー、東京ゲームショーね、ちょっとね行きたいっていうところもあるんですよ。格闘ゲームのね、毎年やってるあの格闘ゲームの闘劇ってあるんですけど、で今回闘劇が東京ゲームショー内でね開催されるっていうことで、ちょっと見に行きたいなっていうこともあるんですけど、何分ね家から出るのがね、まあ、だるいですよね。夏暑いしってね、もうあってね、ちょっと迷ってるんですよね。あとなんかいろいろ周りでもね行くってやつもいるんでね、どうしようかなってね思ってて迷ってるんですけどね、よくわかんないんで、よくわかんない感じですね。でもあと他にイベント、コミケあるでしょ。コミケがね8月のこれいつだっけ、8月13日から15日であるしね、これも行こうか迷ってるんだけどね、結局これは行かないのかな、どうしようかなって迷ってんだよねって。臭いじゃん、夏臭いからちょっと無理かなと思って。冬はなんか外が寒すぎて行く気しないし、夏は暑いけど行こうかなと思ったけど、匂いが多分半端ないと思うんだよね。ただね、経験だから行きたいなっていうのはあって、で行って多分匂い耐えられないから、外のなんかコスプレ会場みたいなところでコスプレしてる女の子を合法的に写真を撮りまくるっていうね、このパターンかなと思ってんだけど、まあ難しいよねっていうところ。まあそんなんでね、ちょっと先のことはわからないですね。もしかしたら当日ね行きたくなるかもしれないしね、もうわかんないですからね。あと前日にね、なんか朝までスーパーストリートファイター4やって起きれないとこもいろいろあるからね、あんまね先の予定は立てられないダメなタイプの男ですよ。まあぜひねケロシさんをちょっと楽しんできてもらって、もしかしたら俺わかんないもんね、行くかわかんないからね、ちょっとあまり確定したこと言えないからね。そのペアチケットはまあどなたか誘っていただいてね、向こうでねもしかしたら会えたらちょっとね会いましょうっていう感じの方が、個人的にはスタンス的にね僕の心の負担がないみたいなね、ダメなんだよねなかなかね、負担というか起きなくちゃみたいなね、朝起きなくちゃみたいな脅迫観念がちょっと生まれるからね、まあ難しいんですよもうね。だからねダメ、人間付き合いっていうね、あと女性に対してもねいかんね、そういうなんか当日にならないとなんか行動するかどうか分かんないみたいなね人生はねやめた方がいいよねって思うんですけどね、もう無理だよね、30年こうやって生きてきちゃってるもんねつって。じゃあまあお便り読みますね、他のお便りいただいてますよ、今日お便り多いね。お便り、ラジオネームキスムスさん、パルさんはじめまして。今日会社の飲み会で年下の女の子に好きと告白され、酒が入っていった彼女からキスをしてほしいと言われたのでキスをしてあげたんですが、その後初めて男とキスをしたと言われ、酒の席とはいえ彼女でもない女の子からファーストキスを奪ってしまいました。自分は好きな女の子であればキスすること自体抵抗はほとんどなく、初キスだろうが気兼ねなくしてあげられるんですが、女の子にとってファーストキスはやっぱり特別なものなんでしょうか。 ちなみにパルさんはファーストキスっていつでしたか、その時どんなキスをしてあげましたか教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいな、すごいな、初キスを奪うのっていいね、いいねっつうか、処女を奪うのと初キスを奪うの、ね、これもうちょっとなかなかね近いもんがありますからね。さっきから言ってる処女の、ね、話とねリンクしますけど、初キスの方がもっとハードル高いよね。で嘘だろその女、もう全員女嘘ついてるしか思えないからね。初キス、酒飲んだ勢いで初キスですか、マジか、そんなのあるのかなっていうねところですけど、まあ特別だよね。だから男でも女でも初キスは結構特別じゃないかなと思うんだけど、特にその年齢が上になっていけばなっていくことねって思うんだけど、だから会社の飲み会でっていう話だから結構年齢いってるじゃない、最低 18歳とかでしょ、で会社っていうぐらい多分20歳超えてると思うんだけど、その女の子がファーストキスっていうことだったら、20歳超えた人のファーストキスは多分男女関係なく重いと思うんだよね。うん、で俺のファーストキスも22歳と10ヶ月ぐらいでファーストキスですから、ちゃんとしたのね。いやなんかね、俺の家の一人暮らし始めた頃だったからね、最寄り駅のね、近くの線路際の辺でね、ファーストキスをしましたけどね、懐かしき思い出ね、初彼女ですよ。で結局付き合う付き合わないって話がね、いつからなのかっていうのはよくわかんないので、じゃあキスをした日にね、付き合い始めましたってことにしようかっていう話をしましたけどね、懐かしい、そんな過去もありましたね。もう何年前だ、6年前ぐらいさ、7年前だぞ。いやあの時はねやっぱり感動するよね。ここまでね20何年間も女性と関わりがなかったのにファーストキスをするっていうことで、ファーストキスをしてその子が電車に乗って帰った後に友達に電話したからね、俺チューしちゃった、やばいやばいチューしちゃったよやばいよっていう感じではしゃいでましたというね、思い出がありますね。普通にチューしましたね、懐かしい。はい、じゃあね、あとはこうこうラジオネーム、あ、じゃあちょっともうそろそろお時間だからね、お別れのコーナーね、お別れのコーナーにしたいと思います。まあ、お別れのコーナーは今日ね喋りたかったことをつらつらと喋るか、あとは読めなかったねお便りを読んでいこうというコーナーなんですけども、意外とね、今日はあっという間に時間が過ぎてしまっているのでね、サクサクね、読んでいこうと思います。読めなかったお便り、ラジオネームふうこさん、パルさんこんばんは。先週パルさんが紹介してくださった岸優介さんの作品を読みました。ホラー作品が多い作家さんのようですが、怖いのは苦手なのでホラー以外のガラスのハンマーを読んだのですが、本格推理、理数系小説が好きなのでロジカルな展開がとても面白かったです。散りばめられた情報も興味深く、裏社会の話などは普段の生活では知り得ないことで、裏社会は怖い、表で生きてこられてよかったと思いました。またおすすめの作家さんや作品がありましたら紹介してくださいという、ね、お便りです。ありがとうございます。ね、先週ちょうどね岸優介というね、人の作品、新しいのはね悪の経典っていうのがね出たよって話したんですけどね、早速岸優介の作品を読んでくれたということでね、嬉しいです。でただガラスのハンマーは正直岸優介作品の中では逆に異質なところなので、ちょっと他の作品を読んでもらえたら嬉しいかなと。できれば一番ヘビーというかね、 なんだろ、脳内に映像ドバンみたいなやつだと、天使のさえずりってやつが俺の中では一番好きなんですけど、そこはちょっと、怖いというか気持ち悪いというかね、いろいろあるので、まあ、普通に安定したところで、青の炎ね、青の炎は安定してていいんじゃないかなと思いますよ。怖いというかね、そんなに、うん、面白いと思います。普通に。で、ちょっとファンタジックな方がいいんだったら、新世界よりっていうね、方が、その作品の方が面白いかなと思いますからね。まあ、この辺。で、ホラー大好きな人は、黒い家とかね、まあ、読んだら面白いんじゃないかなと。まあ、天使のさえずりが一番面白いんですけどね、僕の中では。で、おすすめの作家さんね、とか、作品ね。まあ、急に出てこないですけど、あれじゃないですか。なんか、理数系小説が好きということだから、森博氏の、すべてが F になるとかね。この辺は面白いんじゃないかなと思いますけどね。自分が頭良くなった感じがしますからね。あれは、いいですね。なんか、好きな小説です。まあ、そんな感じですね。もうちょっとね、読みたいんだけどね、新しいやつね。なかなか読めない。お金がないからね、買えないから。一冊1800円とかの小説ね、買えないんだよね、と思って。まあちょっと、もう、僕も、なんか、肩の荷が下りちゃうんでね、もしかしたらね。そしたらちょっと小説読んじゃおうかな、みたいな、あります。ラジオネーム、パンクさん。今日も相棒とひっそり聞かせてもらいますっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。よかったです。僕もなかなか触れられなかったんであれですけどね、パンクさんは、相棒ね、相棒と聞いているっていうね、そんな1年前ね、そんな話ありましたからね、よかったです、続いててね。あ、これ違う相棒だったら怖いんで、ちょっとすいません、もうこれ以上言いませんけどね、ありがとうございます。あとラジオネーム羊がいる水族館さん。僕は出会い喫茶で20歳前後の女子から2万8000円ぼられてから商売女を信じなくなった。ラブプラスプラスと DSLL でもう恋愛欲みたいなのは満たされてるんで、もう性欲はオナニーだけでいいやっていうね、お便りです。ありがとうございます。ラブプラスプラスもしてないからな俺は、ちょっとあれですけど、まあ、2万8000円ボラれるのはね、まあボラれるのかな。そんなもうちょっとでも商売ね、お金がら絡んだ女の子だったらもうそれはそれですよね。なんかそこから恋愛とかをね、発展とかっていうのはもう考えないでその場限りという風に、ね、もし出会い喫茶で出会ってカラオケに行ったぐらいだとしても、もうそんなもんっていう風にね思うしかないですよね。いるんですよ女は、何パターンか、ビッチかビッチじゃないかっていうね、まあ、この2パターン分かれますから。ビッチはもうしょうがないです、諦めて僕らは30歳美人の処女をね求めていきましょうってことですよね。一番幸せね、そういうことがあります。たまたまですよ、たまたま引っ込み思案でね、いろんな女の子の友達にも合コン誘われて行ったことはあるけどやっぱし馴染めなかった、私あんまりこういうところ得意じゃないのっていうね、美人がいますから、多分いないですけどね、もう知ってるんです、いないのは知ってるんです、ただ言い聞かせているんですっていうねことです。あとね、お便りはまあそんなぐらいかな。うん、あと今週ね、もう一個コーナーやるべきだった。もう先週もやろうと思ったのに、今週ちょっとね、またできなかったので、また次回に回そうか。ね。夢判断のコーナーがね、いいのがあったんですけどね、ちょっと、読みたいんだけど、結構いろんなね、夢見てて最近。面白いんですけどね。その日は面白いなと思うんですけどね、次の日、全然面白くねえじゃん。 お、よかった言わなくてみたいなね、多いですけどね。まあそんなのもね含めて半分黒歴史みたいになりますけどね、読んでいきたいところもあります。で、あとこれも来週かな、面白い、意外と面白い話が多いんだけどな、どうせね来週あたりね、話すネタがなくてどうしようってね多分なる時がありますから、ね、その時のために撮っておきましょうということでね、まあ、今日はもうひたすら処女ね、処女か、まあ多くても 2,3 人のね経験人数でいてくださいよ女性はというねことをちょっとね伝えたいと。中高生が多く聞いてるから本当に処女だけは大切にしてくれ、処女は価値があるぞ本当に。気持ち悪いでしょ、29歳ってそろそろ30歳の男が処女は価値があるっつってね、犯罪集しかしませんけど、いや本当にだって30歳で10人とやったことのある女と30歳で処女の女、もちろんフォルムが一緒だった場合で、人間スペックが一緒だった場合どっちを取るかって言ったら、多分10人が9人は処女の方を取ると思うんだよ。これは俺の変な妄想ではなくて普通の考え方です。なので本当に勘違いをしないでほしいね、女の子には処女は大切。そしてもし処女をね捨てることがあっても、まあもちろんね大切な人にね捧げるんであればいいですし、その後も 2,3 人でとどめてで結婚してください。それ以上になった場合はビッチです。ビッチは、もう無理ですから、童貞気質の人間にはもう耐えられないですからね、俺とは違う次元の人間だっていう風になりますからね。ただでさえ女っていうね種族で全然違うのに戸惑っているのに、さらにビッチとかになられるともう無理だから、そこだけちょっと気をつけて生きてもらって、あとあれだよ、毎週言ってるけどコンドームはつけなさい、これは絶対。もうコンドームつけないでセックスしたことある女はもうちょっと無理だからね。だって妊娠する可能性があるのにチンコ入れてるわけだから、その時点で婚約ですからね。婚約した子を、いやもう無理だってっていう、結婚できないってっていうことになるでしょ。だからまあコンドームしてもらってでっていう話なんで、まあ処女無理だったらコンドームして 2,3 人と経験、ここまで許可するからね、うまく人生立ち回ってください。じゃあそんなんかな、また今日もよくわかんない話だったなね、いかん。それではね、危ないね、ね、お便りね、いろんなお便りちょっと来てますけどね、面白いお便りばっかりですけどもね、まあ最後に読もうかな。じゃあこっちを、ラジオネームキキキの鬼太郎さん、処女プライスレスってね、そう処女はプライスレスだよ、値段つけらんねえから、ただ価値があるよってことですよね、肝に銘じてください。では今日もね、もう1時間過ぎちゃったんでね、この辺で終わりなんですけど、たまには身のあるラジオがやりたいね、よくわかんない最近ね、どんどん意味のわかんないフリートークラジオになってますけども、コーナーをしっかりやりたいよねっていうねところもあるので、ちゃんとねタイムスケジュールみたいなの組んでやりたいと思います今後。嘘です、無理です、それでは次回が8月の15日日曜日ですねのまた23時からやっていきたいと思いますね。そうだね、結構もう8月も中盤ということでね、最近ちょっと暑いからね、本当に熱中症はね気をつけてください、死にまくってるからね人がね、熱中症本当に気をつけて、でもしねコミケでコスプレされる方もね熱中症気をつけてね、もし私ね私コスプレするんですと見に来てくださいっていう人いたらねメールください。その時は見に行ってポカリスエットをね、差し入れね持ってきたいと思いますんでね、もうなんかそういう何か行ってね目的がないとね 行く気しないね、やっぱり。ただなんか意欲だけでコスプレ見に行くとか無理だもん。自分ね、コミケで店出してるんで遊び来てくださいとか、コスプレやるから見に来てくださいとかね、なんかそういうのがあったら、ああ、じゃあちょっと行ってみようかなって、まあもしかしたら行かないかもしれないですけど、行ってみようかなって思う気もなるかもしれないんでね、もしなんかあったら何かしら連絡をくれると嬉しいです。だけどね、その時のテンションでね、うん、やっぱり行かないですってなるかもしれないですけど、そこも見越して誘ってくださいね。あと、もしよかったら皆さんね、今日冒頭で言いましたけど、古谷実のね、なんか漫画読むと、彼女欲しくない人も彼女欲しくなったり、彼女が欲しかった人も彼女が欲しくなくなったりね、あると思うんでね、ぜひ読んでみたらいかがですかということです。じゃあ今日もね、1時間お送りしましたね。大丈夫でしたか今日もね。もう目が痛いからね、なんかどうなんだか全然わかんないですけど、ちょっと早く本調子にね直してね、俺も夏バテっぽいからね、ちょっとね栄養とって、また次回8月15日にね備えたいと思います。じゃあ今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。